3, 2, 1, 0.
サイエンティックニュースプログラムムートン。サイエンスインターネットラジオプログラムムートン第24回でご紹介する話題は、ラブストーリーの決め手はこの遺伝子か、そしてプリオン病に治療薬。以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン。この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオから椎葉隆之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
はい、風邪気味で早く治したいんで4錠飲んできました。 BJ です。
明日5時から仕事なんで、早く帰りたくて4時間先に帰れないかなと思ってる。トニーです。
はい、ということで最初の話題なんですが、最近、はい、クリラジなどでもね、女の子にプレゼントあげるときどうするとか ね、機嫌が悪いときどうするとかいう話題が出てましたけど、ね、ムートン的にはああいうのはまだまだ原始人の恋愛ですね。
もう原始人なのね。
ということでムートンならどうするかということで、ラブストーリーの決め手はこの遺伝子かということでですね、うん、遺伝子の研究者が人を好きになる、遺伝子を見つけた、物質を見つけたというね、話題を紹介したいと思いますが、この物質が効きますと男たちはね、女性に忠実に尽くしまして、男友達にはより友好的になると。ほう、非常に素晴らしいものなんですね。
ほう、遺伝子でね、
これを研究しておりますのは、ジョージア州のエモリー大学のヤング先生という方なんですが、ハタネズミというネズミですね、この脳の一部で報酬、そして常用癖、癖、これに関わっている、ね、単層球複側という脳の領域に、ある遺伝子をウイルスを使って直接送り込んだんだそうです。でこのある遺伝子といいますのは、脳の中で神経の伝達ですとか学習、記憶をコントロールしている物質のバソプレッシン、こういうものと対応して反応するタンパク質なんですね。この遺伝子を増やすようなウイルス、遺伝子を組み込んだウイルスを脳に送り込んだということです。でこのヤング先生、バソプレッシンからの信号を受け取るタンパク質の数が増えたことにつながる何かによって、他人との結びつきをより高く評価するようになったのだということなんですね。要するにね、この単層球複側部というのは、ハタネズミはもちろんなんですが、人の脳においてもですね、喜ばしい経験を増強すると考えられているということで、この喜ばしい経験を増強する部分に、その喜ばしいという信号を与えるバソプレッシンというものをよりよく感度よく受信できるような状態にしてあった結果、女性、男たちがさらに女性に尽くすようになると。ちょっとねこの後ね説明しますね、具体的にね。実験をまず行います。でどういう実験かと言いますと、ハタネズミを17時間の間1匹のメスと一緒にケージに入れておくんです。でその後に別のメスを加えます。そうするとね、先ほど紹介したバソプレッシンという物質を受け取るタンパク質が脳の中で増えているネズミというのは、すでに先に知り合った方のメスのネズミをずっと好み続けると。で仮にこのバソプレッシンという物質を受け取るタンパク質をの遺伝子を組み込まないネズミは、新しいメスのネズミを入れても特にどちら、その前からいたのを好きになるというわけではなくて、特にどちらともない行動を取ったということで、要するに脳にこの遺伝子を発現してやると、最初に好きになった方を好きになり続けると。
なるほどね。
でまあ、この実験といいますのは、ウイルスが脳の中に遺伝子を運び込むことで複雑な人間の動物の行動に変化を生じさせた、初めての例だと言っているんですね。でこの結果は非常に注目に値するデータなんですが、たった1種類 先ほどのバソプレッシンを受け取るタンパク、
うん、
この変化だけで人間の間の結びつきに関わる行動を変化させられるということは非常に恐ろしい気がしますねというふうに言っている人
もいるんですね。要はその心理的な部分だけじゃなくてある程度技術的な部分でも人間の思考性っていうのを左右できるっていう、
うん、そうかそうか
部分もありますよね。
そうだね。
で結局ね、この先ほどの単相求複足、こちらの方は喜ばしい経験を増強するというふうに紹介しましたけれども、まあ、あのこの部分の機能が増強される、
うんうん、
バソプレッシンが脳内に放出されるということは、
うん、
オスがメスと交尾をした際に非常に良い報酬を得たと感じると、
うん、はあ、
だからこのメスのネズミさんから私は非常に良い報酬を得たわというのが非常に増強されて伝わって記憶に残っているために、
うん、
そのメスを愛し続けるということなんですね。
ほう、恐ろしいですな、なんかな。
あ、でも意外とあの人間でも言うじゃないですか、
うん、
まあ一応その方面にも相性はあるんだって。
おお、まあね、
そういったところはそういう部分にも関係するのかもしれないですね。
うん、
より良いバソプレッシングを放出してくれる相手を
選んじゃう。
そういうことなんです。そういうことなんです。
そうか、すごいね。
バソプレッシンですよ。
バソプレッシンですよ。だからあれですよ、将来になるとですね、松方弘樹みたいな人はパイプカットじゃなくてバソプレッシンを植え込むわけですよ。そうするともう一人です。
植え込んだ。
ずっと一人です。
これはあのバソプレッシン自体を投与することによって、
うん、
そのことでもそのバソプレッシンが増えたということ自体であの喜びっていうような感覚が生まれた、まあ、その幸福感とかっていうのが生まれたりっていうこともあるんですか。
それはね、あまり生まれないみたいなんです。やはりこちらの受容体、まあ、専門的には受容体というんですが、
うんうん、
バソプレッシン確かにこの喜びを伝えるんですが、
うん、
何かのタンパク質が受け取ってくれないことには伝えられないんですね。
うんうんうんうん、
でその受け取るのが今回そのウイルスを使って遺伝子を組み込まれたタンパクということで、バソプレッシンという、
うん
う
ん、
そのなんていうかな、嬉しいっていう感情を伝えるものばっかりが植えても、まあ、ダメというか、
ね、その
あくまで喜ぶ体制ではないとダメだっていうことですね、う
ん、受け入れる側が遺伝子を組み込まれて増強されていないとダメということなんです、
ね、そうか、なるほどね。すごいね、
すごいね。
あれじゃないの、ハンスも飲まされたんじゃないか。あ、いい
そんな飲まされるほど一般に売ってんのかよ。
聞いてないこと
を
祈ろう。
でもお相手はあのエンジニアさんですからね。
確かにね、
メーカー学系のね、
うん、苦しいよ。
どうしよう、あの一味とか七味の横にバソプレッシンって
並んで
たんだ。怖え怖え、花火の前にいた食堂の七味の中に入ってたんだね、それが。
怖え、いいのかそんなこと言って君ら。
バソプレッシン
ということでちょっと話題を変えましょう、う
ん、はい、
プリオン病またね、日本でもつい昨日一昨日ぐらいからですか、
なんだね、
大変なことになってきます、うんうんうん、来ていますが、これもともとそのプリオン病人間にはうつらないと大昔は言われていたんですが、うんうん、人間のクロイトフェルトヤコビ病、これというのが、まあ、プリオンが元になっている病気ということで、うんうん、やはり人間でもこういった、なんていうんですかね、まあ、ボケと言いますか、うん、そういう状態で発症してしまうという結果が、ね、出ているんですが、
うん、
この致命的な病気の、
うん、
まあ、有効と思われる解決策がぼちぼち出ているんですが、
うん、
今回その中の一つ、一番新しい情報をお伝えしておきましょう、
はい、
このクロイトフェルトヤコブ病、牛の牛海綿状脳症、うん、羊のスクレイピー、うん、これらの病気は奇形のプリオンタンパク質、まあ、プリオンというタンパク質なんですね、生き物ではないですね、うんうんうん、ウイルスではないですね、
はい、
正常な脳のタンパク質に結合しまして、
うん、
正常な脳のタンパク質の形を歪めてしまうために起こると考えられています。でこの歪んだタンパク質の塊が脳の中でスポンジ状のまだら、
うん、
これを形成してついには地方や死に至ると考えられているんです。
うん、
でこのマウスの、脳を取り出しまして、
うん、
それを培養した細胞、
うん、
ここからプリオンの塊を取り除く抗体、
うん、
これはねタンパク質なんですが、これがいくつか見つかりました、
うん、
で研究者たちは正常なプリオンが悪性のプリオンで変化させられるのを、
うん、
抗体が防いでいるらしいというふうに見ています、
うん、
で具体的には抗体の一つは正常なプリオンが病原性のプリオンと相互作用するところに結合すると思われていまして、もう一つの抗体はプリオンが形を変えてその形を安定化させるのに関わっているらしいドメインに結合すると推定されているということで、まあ、要するにその病原性のプリオンと正常なものが相互作用して病原性のものになる、あるいはその病原性のもののまま形が保持されてしまう、そこに作用するタンパク質が見つかったということなんですね。まあ、これらの抗体が脳まで運ばれることが分かったら将来ワクチンとして使えるかもしれないということなんですね。
なるほどね。
でこの、プリオン病に効くかもしれないマウスの培養の脳細胞から取った抗体なんですが、この9月頃からアメリカの方で臨床試験が始まっているようです。
早いね。
でこの臨床試験というのが特殊な臨床試験でして、本来そんなに一気に臨床には入れないんですが、まあ、今回は特別ということで、こちらの、ね、キナクリン、それからクロルプロマジン、まあ、こういった同じような今紹介したのと同じような機能を持つものの、臨床をすでに着手したという。
すごいね。
普通はやはり動物実験を10年近くはやってから臨床に入るんですが、今回このプリオン病に対しましては
事態が、まあ、急いでいる事態だからということだろうね。
なるほど。治るようになるんですかね。
どうなんだろうね。
今のところね、この、まあ、プリオン病の治療という薬物治療というのは2人行われているそうなんですが、
はいはいはい、
具体的なことについてはプライベートなものなので医師が口を開かないという注釈付きなんですが、まあ、1人の方はちょっとあまり聞かなかったと残念ながら、でもう1人の方はね、聞いたかなという状態になっているということ
なんですね。でもそんなもんなんだ。何だったっけ、そのタンパク質の名前は。
タンパク質の名前は特に今のところないです。
あ、違う、あの悪い
あ プリオン
プリオンか、そうか、プリオンか、だと言われるみたいな言い方だよね、ニュースなんか聞くと、じゃない、
プリオンだと言われる、
プリオンが原因だと言われるという ような言い方しませんね。
クロイツフェルト薬物病ですか、
その辺もだからまだはっきりしてないのかね、してるのかね、
今のところ定説になってるんじゃないですかね。
それが定説だ、あれだっていう、
まあそうですよね、臨床試験が実際に開始されてるぐらいですからね、
まあ、まだね、聞いた人が一人しかいないというか、まあ、薬物治療を施された人が、今人数が少ないんですが、やはりねプラセボ効果じゃないかというふうに思われるところもあってね。
ああ、なるほど、
ね、今一つそのこのクロイトフェルト薬病が治せるかどうかというのははっきりしないということなんですが、続々とその治療薬の元になるものが見つかってきているということでね。
そうだね。
なるほど。結局、まあ、その俗に言う、まあ、その治療薬っていうものに関しては、その現在脳の中にある、まあ、その池のプリオンですよね、そういうものに対してその池のプリオンが形成さ、今後どんどんどんどんまたさらに形成されていくのを防ぐということと、その形成してしまったやつを、まあ、見つけて除去する機能があるっていうものに対して薬っていうことですよね。
今のところね、除去はね、ちょっと難しいんですね。だから基本的に、まあ、この脳のアルツハイマーも含めてなんですが、今の時点では進行を抑えるのが精一杯。だから今回のクロイツフェルト薬病の抗体にしても、その一旦できてしまったプリオンに、さらに正常なプリオン、おかしなプリオンに正常なプリオンがどんどん集まっていくのを防ぐ、あるいはそのおかしなプリオンというのは形が変わっている妙になっているわけで、その妙な形の状態で保たれているのをできるだけ崩そうとする、そういう働きでできてしまったプリオンを積極的に除去するというのはちょっとかなり難しい。
逆にそのプリオンを元あった形に正常化のプリオンに直すっていうような方向なんですか、
アプローチなのかね。
次はそういうアプローチですけどね、まだまだということですね。
そうでしょうね。
アルツハイマーの世界でも今のところその進行を抑える薬でさえバカ売れの状態ですからね。日本が一番最初に発明したんです。
あ、そうなんだ。
エーザイというね、
はいはいはいはい、
ここは世界で初めてアルツハイマー病の治療薬を作りましたね。今ものすごく売れてるらしいですね。
あ、そうなんだ。まあ、どうなんだろうね。でも、まあ、早く治す方法、手立てを見つけないとだね。
怖いですよね。身近な話題になってきましたから ね。
そうでしょ。
そうですね。結構 ね、数年前ぐらいまで本当に対岸の火事的な感覚がありましたけどね、
うん、そうなんだよね、うん、であの大丈夫だとは言うけどさ、うん、なんかまた突然変異とかしそうでさ思わないだってい
やでも基本的にさこうやって考えてみるとどんだけ人間のさ、うん、あのまあ、その医学とかね、うんうん、あのそういう技術的なものが進んできたとしても、うん、まだまだその治療の根源がない病気すらもあるわけですよね、
うんうんうん、
でましては昔はその認識さえなかった病気でさえどんどんどんどん新しく発見されていくわけでしょ
う、うん、そうだね。それで特にその流通が発達してるから一気に広がっちゃうっていう危険性をはらんでるっていうね、置かないよね。
怖いよね。
まあでも早くどうにかしてほしいですねこれは、う
ん、あ、まあ、風邪でさえ治療する薬はないですからねまだね。
あ、そうだね。
ウイルスとして見るとね、
うん、あ、そうだね。絶対にうつらないっていう薬はない。
確かにね、
う
ん、
そうか、
ね、ということで、まあ、うん、技術は日々進歩しているんで、 そうですね、まあ、そのうちいいものができるんじゃないですかね、うん、
早くいいものをね、はい、作ってほしいですね、
はい、ということで今週はラブストーリーの決め手はこの遺伝子か、そしてプリオン病に治療薬という話題を紹介しました。子どもたちの科学する心を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉高之、コメンテーターは
4錠飲んだのでフラフラになってるビジェと
4時間早く帰りたいソニーでした。
来週もまた聞いてくださいね。さよなら。